ポターズポッドキャスト。この番組は陶芸の町栃木県益子町から陶芸のことやものづくりのこと、さらには陶芸作家さんの仕事ぶりや暮らしのことなどをゆるくお伝えするポッドキャスト番組です。お伝えするのはイソップと
益子の焼き物屋のクリアです。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。お願いします。よろしくお願いします。
はい、早くも時代は令和に変わりました。
変わりましたし、6月入りましたし、ちょっと間が空きました。
そうですね、はい、前回が陶器市前の4月末の配信でした。月1とは言ってますが、
すいません、
すいません、なかなかちょっと時間
が、ごめんなさい、月中が合わなくて申し訳ないです。
6月も半ばになってしまいました、
ね、いつの間にまたこんな蒸し暑くなっちゃって、
はい、そうですね、梅雨に入りましたけれども、ね、はい、まあ、梅雨、陶芸家作家さんにとっては、
ね、なんかね、やっぱり陶芸やる人にとってみると土で水で土をこねて作るので、はい、うんうん、水分の調整って非常にデリケートなとこなんですけど、
はいはい、
梅雨の時期って想像に難くなく物乾きづらい。でも異常に乾くよりかはむしろやりやすい
んです よね。
湿度がずっと保たれるので。
なるほど。
逆に俺は時間は逆にかかるんですけど、
ええ、
扱いやすい時期だなと思いながら仕事行ってもしてますね。
まあ、はい、どうしても焼き物作る過程で、うん、一回乾かさなきゃいけないんですよね、
うん、
焼く前には乾かさなくちゃいけなくて、うん、まあ、その乾かす時間がかかってしまうという、
うん、
まあ、欠点というか、
欠点はあるけども、細かい細工とかするには、うんうん、乾きすぎちゃうとダメになっちゃう、うんうん、
よくあれですよね、魚が入ってるような発泡スチロールにちょっと
一時的に
こう入れといて
保湿しとくみたいな、
そうですね、のはあります。水分量との戦いが、
戦いです、ね、
この梅雨の時期は、
うん、やりやすい、
やりやすかったり、うん、やりにくかったり、
あ、
なるほど、そんな時期、
はい、
まあ、うん、蒸し暑いっていうのも結構あれじゃないですか、うん、制作する上では
身体的に、
いやいや、
しんどいです暑いの苦手なんで俺
あれですよね、うん、工房とか作業場っていうのは、うん、エアコンとかって入ってるんですか？
うちは入れてますね。俺が暑いの苦手なんで。あと、うち仕事、要は粘土をこねるとこと、
うんうん、
釜場とカビ一枚なんです
よ。うん、なるほど。
だから釜炊いてると横で1300度のストーブ炊いてるみたいな感じなんで。
なるほど。
うち自体がめっちゃ暑くなっちゃうから、ちょっと、うん、夏場はクーラー入れないと仕事でいけない。
そうすると、あれですか、やっぱ、乾きすぎちゃったりとかっていうのも
ある
から。
クーラーつけてガンガン乾いてくる。うん、
まあ、でもちょっと古い、うん、工房なんかで行くと、うん、こう足元、
はいはいはい、
土間になってるじゃないですか、うん、クリアさんとか土間になって
ではない、コンクリートの打ち出しなんで、
うん、不思議なことに土間の作業場ちょっと 入らせてもらったりすると、うん、ひんやり涼しいですよね。
ひんやりする、
だから
全体的に無漏っていうか湿度が、
うんうん、
ちゃんと保たれてるんで、
うんうん、
だから理にかなってる。
なるほど
と思います、
うん、じゃあ、まあ、エアコン入れる、うん、入れない、コンクリートで打つ土は結構作家さんによって
人それぞれ
、うん、ああ、なるほど。
うちの場合はもともとそこに、焼き物屋さんが住んでたとこをに入ったので、もともとそういう仕事場だった
んですよね、うん、じゃあもう、作業場があった、う
ん、でそこもコンクリートだったんで、で釜場も隣だったんで、
はいはいはい、
しょうがないからそれに合わせてクーラー入れたりとかそんな感じ。
そんな、はい、暑さと湿気との戦いの時期になってきた益子でございます。
ですね、はい、
まあ、前回の放送がですね、陶器市の直前だったので、
はい、
まあ、陶器市がどうだったのかっていうのをちょっと、
はい、
振り返ってみようかなと思うんですが、初の
10連休、恐ろしい10連休、はい、
クリアさん、いかが、出店されてみて10連休いかがでした？
やっぱり10連休っていうのがこう逆にこうあだになったのかなっていうのは俺個人的には感じます、う
ん、なるほど、うん、特に どういった点
でやっぱお客さんが分散してしまったんで、うんうん、要はそのいつもなら分かりやすい初日が人多いとか、
うんうんうん、
折り返し連休後半の連休の初日が人が多いとか、なんかそういう客足の波が全然読めなかった。
あ、まあまあ、そこに合わせてちょっと何かを多めに用意するとか、この日はちょっとのんびりできるかなとかっていうのはある程度計画立てることもあるとは思うんですが、それがちょっと
全然
読みづらいというか。
そうですよね、多分ね、その10連休ってこと自体が、うんうん、今回初だったんで、
はいはいはい、
多分それが何かしら皆さん感じてるとこなのかなと、
うんうんうん、 まあ、初日2日がちょっと天気が優れずとかっていうのもあったし、うん、
はい、
やっぱり長いので、
うん、長い
本当長い、まあ、客足お客さんの出としては、うん、平均的に例年通りという、うん、
そうですよ、
感じだったんだけど、それがこうピタッとこう鳴らされたよ、
鳴らされた、
平均化されたっていう、
いつピーク来るんだろうって思いながら、ずっとやってて終わっちゃったみたい な, なんか
一応主催者発表の、
うん、
来場者数では42万人、
まあまあ大体いつも
そうですね、まあ他の方ともちょっと話はしたんですが、うんうんうん、まあ本当に日数が増えた分、
うん、
その分ちょっと上乗せになったっていう形で、
うん、
まああの私みたいに、
はい、
ちょっと遊びに来るような人間からすると、
うん、
まあ、あの混みすぎず、
まあまあ、
好きすぎず、
そうですよね、見る方にしてみれば、多分見やすかったんじゃないかな、
そうですね、見やすかった感じはありますね、
そう、初日2日目なのさっきだった感じがなかった
ですね、そうですね、なんかそう聞いております、うん、はい、まあ、でもね、やっぱ作家さん的には、ちょっと息抜きしたい日もありますよね、まあ、
贅沢っちゃ贅沢ですただあんま長いんでね、メリハリをちゃんとつけられた方がいいなとは思いますよ、ね、
何かこの陶器市、うん、まあ、お客さんの出足とかそういうものは除いて、うん、何かこう気づいた点というか、あれ今までとちょっと違うぞみたいな点というのは何か感じられましたか？
いや特にない、
特にない、まあ宮さんのところはね若干特殊なテントですからね、
そうね、
うん、あ、じゃあ、あの売上、売り上げというか、あの物ものの出方的にはどうでした、クリアさんのところ？
あのコーヒー非常によく売れましたよあの前半寒かったおかげで、
あ、はいはい、
大体春ってこう、あ、アイスコーヒーばっかり、
はいはいはい、
で、あの、割っちゃうことが多いんですけど、まあ、前半寒かったおかげで、うん、ホットコーヒーが異常に売れましたね。
あの同じテント村にはあのかき氷屋さんなんか出てましたけど、
うんうん、
なんか前半の方は結構、
あ、まあ、きついと思います、
きついとかっていう話も言ってましたけども、
そういう意味ではうちバランス良かったん
です
。前半ホットがよく売れて、後半やっぱりアイスコーヒー、アイスクリームが、売れてくれたんで、まんべんなく、売れましたね。
あのコーヒーのアイスクリーム、
コーヒーのアイスクリーム、
まあ、コーヒーのアイスクリームというかコーヒーをアイスクリームにしたものといった方がいいのか、
そうですね、
が結構なんか
大好評でした、
う
ん、あの途中折り返しの日ぐらいで完売しちゃいましたもんね、
うんうん、なるほど、
うん、
じゃあそれは結構これ今後も陶器市の定番化として、そのために冷凍庫も購入されましたからね
今回冷凍庫代払って終わりです今うちで邪魔物扱い
まあ、うん、あのそんな、
はい、
陶器市、まあ、はい、内容としては
そうです、ね、
基本的には例年通りというか、
例年通りですね、
まあ、あとはあの、はい、まあ、電子決済ができる、お店が非常に増えたので、 そちらが好評だったという話も聞いておりますけど、
150
件近いとは、うん、言ってましたね、
結構画期的な話だと思うんですよね、
うんうん、まあ、やっぱりね、細かいお金を持たなくてもお買い物ができたりとか、うん、
ね、あと、ね、まとめ買いのハードルも下がります
ね、そうですね、うん、
非常にいいことだと思う、
まあ、今後、うん、また、次回以降増えていくと、
ね、
いいですね、うん、お客さんにとっては非常に
いいです、ね、
買い物しやすい陶器市になるのかなと思いますね、
と思います、
はい、で、次回、
はい、
104回秋の陶器市が、
日程も出たんだっけ、
ね、11月1日から5日の、うん、5日間だったと思いますが、
順当なところですね、うんうん、はい、
で、その次の春の陶器市が一時期12日間とかっていう噂がありましたが、
うん、
それもなんか8日間で決まったということで、うん、
まあまあまあまあ、
はい、
いいことだと思います。
まあ長すぎてもね、
倒産するだけだからね、うん、あんまり意味ない、
うん、まあ、あの順当なところに収まる、
順当なところに収まる、ね、
まあ、で、そんな陶器市期間中でしたが、
はい、
気づいたら時代が変わっておりました。
そうです、ね、あのお客様に言われてあ、そうだそうだっていうのが、
ね、あのね、出店されてる方にとってはね、あんまりあの直接的にあんまり関係ないのかなっていうところ、
まあ、まあ、ね、
領収書を書く
ときにちょっと間違っちゃうぐらいなR なのか L なのか、
そうですね、まあ、令和元年ということで、
そうですね、
先日、まあ、今収録しているのが6月14日なんですけども、はい、うんうん、6月12日に、
うん、
塚本さんのところにある、はい、益子雄和館、
はいはいはい、
こちらがオープニングセレモニー、 行ってオープンしたと。え、一応あの平和のギャラリーの方だけ先行オープンという形で。
なるほどなるほど。
宿泊施設の方はまた後ほどという形なんですが、塚本さんの方に、うん、高円宮妃久子さんと、はいはい、長女の、方が、来賓としてですか、オープニングセレモニー
いらしてたんです、
ね、いらしてました。なんかね、あの、屈強なスーツを着た黒ずくめの人たちが、20、30人こう塚本さんの前にいたのはたまたま通りかかって見ましたけども、
そこじゃなかなか見かけない感じですね。
そうですね。非常にあの盛り上がったセレモニーだったということで、ニュースなんかでも
よかった、
出てましたけども、あの
レフト形になってきて、
そうですね、ちょっとね、足を伸ばして塚本さんの方で、
ね、ぜひ
そちらも見ていただければと思います、ね。まあ、詳しくはね、町のホームページとか見てもらえれば、ね、出てますので、
は
い。
リアルカメラはないな。ライブカメラは、
ね。あ、ライブカメラ。
ないけどね、
何も変わらないですからね、映画ね。
確
かにね。陶器市のね、ライブカメラとかあってもなんか面白そうな気がしますけどね。
一時期やってましたけどね。陶器市ラジオでね。
ね、城内坂のね、混み具合とか見れると面白かったりするのかな、ね、と思うんですけど、まあそれは、
まあまあ、
おいおい。
おいおい。
はい。で、そんな。今回ですが、
陶芸も終わり、
はい、陶芸家さんとしては、
はい、
陶芸作家さんとしてはちょっとこう、うん、一息モードの時期、
いや、むしろ逆です
忙しい、
むしろ逆ですね、
滞った制作を
そうです、ね、
しなきゃいけないみたいな、
それでやれなかったことを一気にやらなくちゃいけないので、
まあ、ちょっと息がつける時期なのかなとも思ってはいたんですが、まあ、そんな時に、うん、ふと、
うん、
陶芸家さんになるにはどうしたらいいんだろうとか、
意外と皆さん知らないところですよね、
陶芸作家さんなったはいいけど、うん、どうやって暮らしていくんだろうとか、
うんうん
うん、そんな疑問が、降って湧いたわけです、
そもそもの、ね、はい、
でこんなに陶器市で陶芸作家さんいるけど、
うん、
皆さんどうやって陶芸家になったのかな、なんていう、ね、うん、ふとした疑問が湧いたものですから、
うんうん、
ちょっとその辺を、
はい、
クリアさんに聞いてみたいなと思いまして、
はい、
今回のテーマにしてさせてもらったんですけども、
はい、
うん、はい、まあ、うん、陶芸作家になるには、
うん、なるには
どうしたらいいんですか、
名乗ったものかし
なんとか評論家とかと一緒ですかね、
そうです
ね、
他の国でも多分ないと思うんですけど、うんうん、ライセンス、うん、がないので、
は
い
は
い、
あ、まあ確かにね、
うん、要はね、自分で焼き物屋さんですって名乗っちゃえばそれで成立してしまう世界、
うんうんうんうん、
であとは売れればお金になるし、
うん、
売れなければ別に食っていけないっていうだけの世界なので、
はい、
まあ本当なるほど、誰でもその結果が今のマシコブですみたいな感じのところはありますよね。
あ、もう以上って感じですかね。
そう、まあ、ほら、産地によってはすごくやっぱり、はいはいはい、ちゃんと何年修行をして、うん、じゃその、この町で、うん、焼き物屋さんとして、名乗って仕事をするんだったら、こう通さなきゃいけない筋みたいな、ね、うん、
はいはい、
結構あったりする
ん
ですよ。
うん、
ただ、益子はやっぱりそういうのがない、稀有な町、
はいはい、
なので、やっぱり、陶芸に興味がある人とか、あとは、外で陶芸を学んだ人がポンと来て、はい、ここで、私焼き物屋なんですって仕事を始められちゃうハードルの低さは益子のいいとこでもあり、まあ時代によってはちょっと悪いところでもありみたいな、そういう面白みは益子ならではなのかなとは思います。
まあ、オーソドックスに、
はい、
どういう勉強をして、うんうん、どういうことをやれば、うん、陶芸作家と名乗れるのか、
要はね、逆算的なお話をすると売れるもん作んないと、
は
い、
あ、まあそうですね、
商売として成立しないので、最低限やっぱり必要なスキルってありますよ、ね、でそれ学ぶ方法としては、まあ、よくここやっぱ今の時代になって増えてきたのは陶芸教室で、はい、勉強して、で、まあ、その技術の 習熟度がどの程度かは人それぞれだと思うんですけど、はいはいはい、それで作家さんになっちゃう人ってのが増えたのはあると思います、
はい、
あとは、
まあ、はい、
どうぞ、あとは学校、
うん、まあ、ここ益子にも、
ね、
一応漁業支援センターでしたっけ、一応栃木県立の漁業支援センター、
う
ん、センター、
まあ、そういうとこでね、何年か勉強して独立する、はいはいはい、
うん、
あとはその大学とか、
うんうんうん、
そういうところでこう漁業、あ、陶芸家みたいな、
そうですね、うん、美術大学出身の方もかなり、
う
ん、いらっしゃいますからね、うん、はい、
まあ、そういうところで基礎をしっかり学んでいただくとか、
は
はい、あとはその、益子みたいな養業地だったら、うんうん、窯元、
はい、
窯元私はそうですよね、うん、窯元さんで修行する作家さんのお弟子さんに入って、はい、修行する、多分そういうのはすごく長い、4年以上5年以上みたいな感じのスパンになってくるのかなとは思いますよ、
ね、はい、まあ、あと、そうですね、陶芸作家と名乗らずとも、うんうん、陶芸教室のアシスタントとして働かれている方もいらっしゃいますし、
あと職人、
そうですね、職人さん的な方もいらっしゃいますしね、益子の場合は、はい、まあ、クリアさんはあまり、うんうん、あの人とはちょっと経歴が違ったりとかっていうのは、
まっとうに俺ちゃんと益子の伝統技術を学んでる人なのよ、
うん、じゃあ、まあ、クリアじゃあクリアさんがどういう風にして陶芸家さんになったか、まあ、前回、まあ、初回の時に大雑把にざっくりお話してもらいましたけど、細かくクリアさんがどう、まあ、どういう風に陶芸家陶芸作家になったかっていうのをちょっと紐解いていこうかなと思ってますけども、
表面的なところを順序って話すと、まずあの、地元秋田で個人作家さん2年間ついて学んでた、はい、
まず、うん、特に美術系の学校とか、うん、そういうところは
それは、大学の美術科は専攻してたんですけど、絵をやってたので、はい、陶芸では工芸の方ではなかったので、
あ、
絵
画
だったので、でその後、まあ何かしら 手で物を作る仕事がしたくて、うんうん、秋田の作家さんのところに通い始めた。
なるほど。じゃあ学生の時は、うん、じゃあ焼き物をやろうっていうのはそんなには思ってなかった。できれば絵で、
絵で、いや絵で食っていけると思って
じゃあまあそっち関係の仕事につけるといいかなって、まあ、
何かしらこうものづくりに携わる仕事がしたかった
で、美術、うん、大学の
美術科
の絵画のコースに行っていたと、
行ってた、でまあその後、まあ、やっぱりその自分でこうセルフプロデュースが可能な仕事っていうことで、まあ、陶芸の、まあ、向こうでの師匠に出会ったので、
はいはいはい、
まあ、焼き物屋さんに2年間まあ、指示したって言えるのかな、まあ、ただねうちの人何にも教えてくれない
見て盗め的な、
そうそう、あの、うん、ひたすらお手伝い、
うんうん、
で行くとなんかこうこれやれあれやれ、うん、で俺はその空いてる時間でちょっとろくろ貸してくださいみたいな感じで、うん、まあ本当に見よう見まねで、で本当手取り足取り土もも教えてくれたり、うんうん、ろくろ引くの教えてくれたりって一回もなかった。
あ、じゃあ本当にもう見て盗んだ
って見て、あとは自分であの、うん、勉強してっていうか、うん、あの書物とか見ながら、あのこうやったらどうだろうって言ってあって、でたまにこう釜借りて師匠のところの釜借りて焼くと、うん、みたいな感じでなんだこれみたいな感じで見、
いや でも、うん、最初にこうろくろを目に座前にして座った時って、うん、普通できないですよ、
ね、できないできない、俺何もできないだからもう何回も何回も失敗してると、あの時々こう師匠が後ろを通りながら、鼻で笑いながら、ああやってみこうやってみみたいな、こうちゃちゃ入れるでなんか、こんやろうと思いながらも、なんかこうじゃあこうしてみようかなっ てやってるうちになんか少しずつやっぱり自分のものが作れるようになって、
は
い、でその後はね自分でろくろ買って、自分のアパートの玄関でやる
あ、まあ、まあ汚れてもいいところというか、
そうそうそうそう、うん、そのろくろを今でも使ってますけど、ね、
なるほど、
だから、ええ、ま、なんだろう、師匠のところに通ってはいたけどほぼ、うんうん、あの秋田時代の2年間は独学、
あー、
う
ん、なるほど、
あの頃の熱心さどこ行ったのかよく分かんないんだけど、なんか
じゃその頃は、うん、これをなりわいにしていこうと思い、ね、うん、
思いながらでもまあね、うん、やっぱりその秋田だとその周りにやってる人がいないんで、
うん、
自分でやりながらも本当にこれが商売になるのかどうなのかなっていうのは、はいはい、うん、若さゆえの勢いだけでやってたところがあって、
うん、じゃあ大学を出て2年間ぐらいは、
うん、仕事しながら、そうね、独学で、
あ、そうか、別に仕事してたんですね、
そうそうそう、
それをずっとやってたわけじゃなくて、
そう、二足のわらじ
で、まあ、週末とかに、
そう、あと夜とか、
お手伝いに行って、
お手伝い行って、
で
もね、そうやってやりながらやっぱりこう、うん、少しずつ覚えてきたりとか、うんうんうん、その陶芸、うん、業界のことが少ちょ、まあ、ほんのにちょっとだけ見えてくると、はい、やっぱりちょっとこれを本業にしたいっていうこう欲も出てくるわけなんです、うんうん、
はいはい、
でなんか、じゃあ本当に養業地に行ったらどんなもんなのかってのはやっぱり興味が湧いてくるんで、
はい、
まあ、長期の休み 夏休みとかね、はい、そういう時には九州回ったりとか、あとはまあ、あの一番近いとこったら益子だなって言って、益子にこう免許取り立ての車で高速乗った
りとか、まあそうですね、最初にこう高速乗ったのが益子に来た時だって言ってましたからね。
できて、まあでもその頃には仕事辞めれて焼き物で食ってやっていきたいっていう、うん、もうあれが強くなってたんで、はいはい、もうその場で働き口とか、
うん、あそうですね、あの、組合に行って、張り紙を見て、
そう、
あ、求人してんだ って、うん、その場で連絡したみたいな、
そう、飛び込みで行って、
で、益子に来た、うん、で、とある川本さんに、
ね、
うん、に、はい、なぜかストンと入るという
、はい、まあ その時代がね、やっぱり、うんうん、そういう若い人いっぱい集めてこう、
はいはい、
学ばせながら仕事するみたいなスタイルが結構いくつかあった、
そうですね、そうですね、
それが成り立った時代だったんで、はい、うまいことそれに引っかかって
まあ、
やれたのかなと、
ギリギリこう最後ぐらいの世代、うん、ですよね、うん、まあ、今でもやられてるところはありますけ ど、数多くそういうところがあるというのは、うん、もう今は
ほとんど
ないですからね、うん、それで、益子に
来て、
家族の反対を受けつつ益子に来て
そ
でそこから、その、鎌本さんに、まあ、一応就職という形なんですかね。
そうだね、一応源泉徴収は受けつつ微々たるお金とはいえ、最初 3年ぐらいはやっぱり学びながら仕事をしてみたいなスタンスで、
はい、まあ、作りもそうですが、
そうですね、
薬の、
うん、
調合とか、
そうです、
そういうものも学びながら、
うんうん、なんかね、非常にこう、うん、効率化された職場だったんで、なんかこう学ぶステップと、
はいはい、
仕事のこうなんだろうセクションみたいな、
はいはいはい、
きっちりこう体系的にできてたんですよ、だからなんかこうここまでできたらじゃあ次のステップ、
なん
かリーダーとか、ね、そういうのもあって、あの非常にこううまく回してたところだなとは思います、
まあ、あの、うん、なんていうかな、あの会う人にとっては非常に会いやすい環境というか、
う
ね、うん、まあ、クリアさん的には環境としてはどうだったんですかね。
俺最初はすごい反発があって、その秋田でこう学んでた師匠のところは本当に山の中で、うん、あの自分で土掘ってきて、うん、自分で釜作ってこう作るみたいな、うん、いわゆるこう、一般の人がイメージする
ザ・陶芸家
引きこもりのところ
みたいな、
イメージのとこで修行してきたんで、はいはい、いわゆるそういう、こう大量生産の効率化された職場っていうのは、
そうですね、ちょっと、まあ、工場的な感じっていうことですよね。
そうそうそう、技術は学べるけどあんまりこういう仕事はっていうのはちょっと、ちょっとこうなんか引いて見てる部分はあったんだけど、今思うとやっぱりその焼き物を仕事にするっていう意味では非常にいい勉強、ね、あのになったのかなと思いますよ、ね、
はいはい、でそこで、まあ、4年間
まあ、3年は修行しながら、まあ仕事をして、
はい、
ラスト1年間はろくろの技術者として、
うん、
まあ、いわゆるあの専門用語で言うと人力、
まあ、職人さん的な
っていうことですよね、やってたんで、
人力っていうんですね。
そうです、
あ
の1個いくらみた
いな、
1個作るといくらみたいなので、はいはい、あの歩合制、
あ、なるほど、うん、じゃたくさん作ればっていう、
稼いだよその時めちゃくちゃ稼いだよ、
あ、なるほど今でも今はもうそういう体系はなかなか
あんまないね。
それが大体20年ぐらい前の話ですからね。
多分それくらい、それでちゃんと仕事に成り立つぐらいの技術はある若い人がいないと
思うん
です
よ、
人引きできる人とか。
で、その最終年というか、まあ、結果的に最終年になった4年目だと思うんですが、うんうん、
はい、
いつ頃からこう独立を考え出したのか。
やっぱもう、製造所入ってる時から、
うん、
あの大体まあその3年そのいわゆるこうステップでいくと3年経ったらあの、
うん、
抜けるみたいなのがあったんで、
はいはい、
まあ、4年後ぐらいにその目を置いて、
うんうん、
大体独立の日を置いてやってた感じ、
うんうんうん、
だからまあそれに向けてお金貯めて、場所を見つけて、
はいはい、
で釜を買って、
あ、じゃあそれをしながらの4年目っていう感じ、
うん、そうです、
なるほど、
で大体まあその準備整ってきたで、
うん、
まあ、場所も見つかったし、
うんうん、
まあ、自分で仕事したいなっていうふうな、
独立するにあたって、うん、不安とか
今考えるとすごい無謀だなって思うんだけど
うん、うん、
慣れ立っちゃうから益子はすごい、
まあね、
ね、
うん、
お店もあるし、
そうですね、
うん、
じゃあ特にそんなに、
うん、
まあ、不安も
そうだね、うん、なんとなると思う、
なんかこう自由だみたいな
そうそう
好きなことがやれるぞって思いながらっていうところもあったんですよね。
だからやっぱそこら辺がその修行したところがちゃんとあるなしで全然変わってくると思うんですけど、やっぱりその修行してた時代にお付き合いのあったお店とか、あの そういう取引先みたいな、うんうん、やっぱりあの独立したら注文出してあげるよみたいな、
うんうんうん、
今は多分あんまそういうのないと思うんだけど、うんうんうん、やっぱそういうその町自体でそういう独立した人にちゃんとこう仕事が回るみたいな、多分そういうのがまだまだ生きてた時代だと思うんで、うん、俺やっぱり独立した後はその修行時代に取引のあったお店回って、うんはいはい、こういうの作ったんですけどみたいな営業を
回って、そうですね、僕もあのバイトしてた時代には、うん若手の作家さんが品物を持ってちょっとこう、うん、見てくださいっつって、ね持ってくるところも、ね、方もいらっしゃって、
ボロクソ言われるんだよね、こんちくしょうって思いながら、
じゃあまあ、うん、その、やはり生徒所で4年間いたっていうのは人脈作り的にも、
うん、やっぱそういうシステム
プラスになったんですかね、
う
ん、
だとまあ思います、うん、
なるほど。
それが多分その、うんうん、あの偉い先生とかにすると、うんうん、またちょっと別の市場が開けてくる、
そうですね、うん、僕の知ってる、うんとある、うん夢作家さんのお弟子さんでついてた方は、うん、もう、何年ぐらいかな5年ぐらい、うんそこで修行をされて、うん、もう最初が、うん展示会みたいな、
はいはいはい、しかもいいとこでね
そうそうそうっていうね形もありますから ね
多分それがいわゆるそういう体系化された、うんまあ、こういう世界の仕組み、まあ、今までの、ねうん、仕組みだとは思います、うん
はい、でまあ独立して、うん今年で、まあ、大体20年着そんな
15年16年、
うんでこれも、うん、いや秋物屋さんで、うん俺はやっていけんぞっていうこうなんか自信みたいなのっていうのはどのくらいですまあまあ益子に出てきてる時点でまあ、まあ、ある程度自信はあったとは思うんですけども
いやいやいや、
このやっぱりね生活していく中でしっかり物を売らないと
そうですね、
生活していけないわけじゃないですか
確かに確かに、
まあねいろんな方、まあ、焼き物をやりつつも別な仕事をされてるっていう方もたくさん、うん見てきましたし、うん、まあご家族がいて、うんご家族は別な仕事をしていて、うんでその方は焼き物一本でやってるとかっていうご家庭も、う
ん
う
んまあ、人それぞれ、
人それぞれ ね、
時代も違うしね、
うんうん、ありますけどももう、クリアさん的には
いまだにこうフラフラしてる、うんまあ、でも最近は焼き物の仕事非常にこう力入れてますね、うんはい、こういう言い方すると語弊があるけれども
まあね他のね、うん、クリアさんの場合
まあいろいろやってる
そうあのいろいろこう他にもスキルを持たれてるのでそういう仕事が舞い込むことも他の仕事が舞い込むということも、非常にあるので、まあその辺は結構
まあ、楽しく、うん、やりたいことをその都度選び取りながらやってるようなところもあるので、
うんうんうん
ただその先の話の流れでその昔ならそうやってこう修行元修行してそこから先がこう仕事が開けていくっていうのがあったと思うんだけど今の時代そういうわけにもないし
そうですね
でやっぱりその修行期間なしで独立しちゃう人も非常に多いのでだから人それぞれのやり方まあっていうこともあるしあとそのセルフプロデュース力まあ問われる時代なんだろうなっていうのは
そうですねまあそのまあ一因としてはこうネット時代、うんまあ、SNS の発達、うん、
発達、
うん、っていうのもかなり大きい要素なのかなとは思うんですけども、うんう
ん、だから旗から見てるとなんか面白いですよねだから、うん、なんでこの人のこれがこんなに売れてんだろうみたいなひがみみたいな、ね、単純に、そのどういうふうなこうなんつうかね順番ステップを踏んでそういうふうに売れてるのかとか、
はいはい、
やっぱり人それぞれなんだろうなと思うから、うん、興味は湧きますね面白いなと思って、うんはい、
じゃあまあねそんな、益子ですけども、
はい
まあ、益子はね、うん、その専門店販売の専門店が、はいまあ、非常に多い、うん、
多いですね、
うん、多いので、うん個人作家さん的には、うん、こう売りが立ちやすいというか
そうですね、
まあ陶器市もあるので、うんいいと思うんですけども、うんまあ、その他の地域で、
うんうん
陶芸家になろうとか、
うん
焼き物で飯食ってくぞってなってくると、うんまあ、僕は益子しか知らないので、うん、何とも言えないんですが、うん、やっぱ他だと難しい点っていうのが出てくるんですかね
でしょうね、うん、だから多分絶対数が変わってくるんじゃないですかその地域に住む作家、うんうん、作家と呼ぶ人の、
うんうん
ただ、さっきの話でその今ネット社会で、
うんうん、
その自分で発信して自分で販売ができる時代なんで、
はい、
逆に個人作家さんはやりやすい
あなるほど
だ大変なのはその窯元、うん、古い からの釜本さんとか、さっきも話してた職人さんとか、あとはそれに、関わる材料店とか、
はいはいはい、
そういうところは結構昔と勝手が違うから大変なんだろうなっていうのは思いますよね。
まあ益子だと、こうそうやって自分でセルフプロデュースをして、自分で、ネットショップを持って、それで、満を持して陶器市みたいな流れみたいなものもあるのかなって、
ありますね、あと、陶器市をメインにしてる人もね結構いるでしょうしね、
陶器市で、ある程度、話題性があれば、ネットの方に、のネットショップの方で、買ってもらうっていう方も増えてきてる、ところですかね。
そうですね。
はい。
本当わからんですね。どうなんのか。まあ食っていければね、それで楽しければ。
うんうん、
言うてももともと益子って、半農半島。
はい、そうですね。そうです
ね。大元ですからね。
はい、半分農業やって、半分、焼き物やって。
焼き物やって。で職人の町みたいな。
うんうん、
ところが一番最初のスタートだから、
はい、
まあ、逆に言うとそれに近いところにまた原点回帰しているのかもしれないですよね。
まあね、益子もね、昔は、その釜を焼くためだけの職人さんとか、あとは、ね、物を、作る、また粘土を作る、職人さんっていうのもたくさんいたんで、まあ、それがもうほぼ一人である程度やれるようになってきてるっていうのも、
まあ
個人さん、
ね、
この制作から販売まで全部できて
きてる
っていうのが、今の時代の、陶芸作家さんなのかなっていう気もしないでもないですが、
そうですね、だから本当作家さんってあの言い方だけでいいかねというか成り立つすれば、それでいいっていうか、
ね、特にね、益子は益子で作れば、益子焼きと名乗っていいよ
っていう、
いう場所ですから ね、だから他の証券から比べるとちょっと特殊なところではあるのかな、
でそういう生活をしている作家さんがこう、ね、街の中フラフラしてても全然違和感がないというか、
そうですね、
街の人もそれを当然のように受け入れるところなんで、まあ、そういう意味では益子はあの作家さんにとってはユートピアですよ。
なるほど。はい、まあ、そのおかげでクリアさんも十何年益子に、
はい、
とどまっている最初は何箇所か回ろうって思ってたんですけど ね、
ね、
じゃあ今後の、
はい、
まあ、先ほどもちょっと話出ましたけど、クリアさんが思う、
はい、
今後の、
はい、
今後こんな陶芸作家が出るんじゃないかみたいなのってあります。だから、もう変な話、こう実体がないんじゃないかって思わせるような陶芸作家さんが出てくるかも分かんないですよね。
何デザイナー的な、
なんていうのかな、あの音楽でいうと米津玄師的な、
ああはいはいはい、
ね、紅白で姿を見るまで
そうだよ、ね、
本当にいるのかどうかみたいな、
実際そういう作家さんいるんじゃないです
か。もうすでにいるのか、
物と名前はね一人歩きしてるけど、実物見会ったことないと思うよね、
まあ、あとは、なんだろうな、あのセカンドブランド的なちょっと、
はい、
その人っぽくないようなものを、
はいはいはい、
別系統でちょっとやってみたりとか、そういうのも結構 あったりするのかな。
それに近いこと今やってるけど
ね。まあ今やこう、はい、個展というか、展示会も、ある意味必要がなくなってきちゃう、
時代、昔はその、ね、いい場所で展示会やるとか、ね、何回展示会やって何だけ売れたみたいなのがステータス、
まあ、あとはね、百貨店さんとか、そういうところでも、
俺もこれも今その輝きないもんな、そういう響きに。
そうですよね、
だから本当自分でその自分の仕事を組み立てられるっていう意味では面白いですよ、はい、やり方次第っていうのはね、
はい、じゃあ、
はい、
そんな、
はい、そんな大丈夫です、なんか俺の話しかしてない。
いやいや、
はい、
陶芸家に、陶芸作家になるには、まあ、
いったもんか
し、結局そこに落ち着く、
ちゃんとした技術があれば、なれますよ、
そうです
ね、基本的には、
まあ、技術をどこでどういうふうに学ぶかっていうことの方が、
そうですね、
まあ、重要というか、
あとは自分の、その、なんだろう、作家としてのやり方のイメージをちゃんと持ててるかどうかですよね。
じゃあクリアさんから、
はい、
今後、
はい、
陶芸作家になりたいと思っている人 人も聞いてるかもしれませんので、はいはい、何かこう、メッセージというかアドバイスを
やめとけと
そうね、あのライバルが増えるのは良くないですからね
俺だってやっぱりその焼き物屋さんになるって言った時に、まあ、秋田はもちろんのこと、こっち来てもやめとけって散々言われました、で会う人会う人にやめとけって、それでもやりたい人はやるから、とりあえず俺からはやめとけと
自分が言われてきたように
そう、
まあ、やめとけっつってそれでもやるんだっていう人が、
そうですね、応援の裏返しだと思っています
。残っているのが益子だという。
そうです。
はい、そんな、
そんな簡単じゃない。
はい、はい。じゃあまあ、結果名乗れば、
名乗って
自分をプロデュースできればなれると。
なれると。
なるほど。
で、あとはやり方次第なので、頭を使って頑張れば、誰でも成立はできると思います。
はい。
はい。いいのかな、こんなこと言って。養業指導所に通ってください。
あ、まあでも、まあそうですよね。まあ、益子の場合はね、そう、養業指導所あるし、
はい、
今のところあの入る人も減ってきちゃってるのかな。
ね、減ったり増えたり、まだ減ってますけどね。でも、あんないいシステムないと思うんですけどね。
まあそうですよね。
使い方次第だと思うんで。
ええ、
俺、今になって結構、指導所にちょいちょい顔出してます。
は
い
は
い、
ああ、
ちょっと、あの、分かんないこと聞きに行ったりとか、道具借りに行ったりとか。
そうそう、まあ、あのね、ちょっと薬の、ちょっと、調合の相談とかも、
そうそうそう、
結構乗ってくれたりっていう話は聞いたことありますから。
でも、ほんと最近よく行くな。
まあ、指導所の、ちょっと、はい、あの、リンクなんかも、概要のところに貼っとこうかなと思います。
来年の、間に合うように、
せっかくそういう、チャンスがある。ね、まあ、学び直すっていう点でも、
そうです
ね、そういうところのシステムっていうのは、いいのかな、
いいですよね、
まあ、大学で、大学のこう陶芸コース出たから OK ってわけじゃなくて、
そう
ですね、またそこから出た後にまたこう、指導所に入って、まあ、ある意味バイトしながらでも指導所なんかは行ける、
ね、行けるんで、
ところですからね、
気楽に学べる感じはいいのかなと思うんですけど、
ね、まあ、あとね、話聞くとやっぱ同期とかこう前後で結構ネットワークができて、楽しいっていうのも聞きますけど、
ね、確かに確かに、そうですね、
ですので、まあ、
はい、
益子で、陶芸作家を目指すのであれば、養業指導所も一つの
そうです、
手段、
まあ、技術を学べると思います
、ですので、
はい、
目指す方は
ぜひぜひ
検討していただければと思います。はい、じゃあ今回のテーマは、
はい、
そんなところで
大丈夫かな、自分で言っといてこのテーマでよかったんだろう
っていう、はい、まあまあ緩くお話しする 番組ですので、
まあ、益子の作家はそうやってこう自分の生活も含めて、
はいはい、
ね、あのデザインしてるみたいなところがあるので、まあ、それが可能な仕事です。
はい、まあ、あとなんかね、あのちょっとそういう人を覗いてみたいって言われれば全然オープンな場所でいろいろ教えてくれますからね。
そうですね、はい、
こんな生活してるよとか、まあ、それを少しでもちょっとお知らせできるような
ポッ
ドキャストになっていければなと思ってますので、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ、はい、まあ、クリアさん的には、
はい、
もくりさんとして、
はいはい、
って言った方がいいのかな。
そうです
ね、なんか新しい、はい、プロダクションが、
はい、
プロダクションというかラインができ
た
っていう話を聞きましたが、
はい、
一体どんな、
まあまあまあ、あの個人名でやる作品とはまた別に、まあ、いわゆるこの益子のちょっと伝統的な、
はい、
あの焼き物作りみたいなのを踏まえた、
うん、
あのまあ、作品っていうよりかはどっちかちょっとあのプロダクトアイテム的なものづくりを最近ちょっと力入れてるんで、
はい、
まあ、それ徐々に出していきたいなと。
まあ、先日、はい、あの道の駅益子 で、
ね、
益子でカフェ2019というカフェ、
はい、
イベントがありましたが、はい、その時に、まあ、お披露目されてました。
そうです、ね、あれは、まあ、道の駅とのコラボアイテムで、道の駅限定のマグカップコーヒーカップ&ソーサーを作らせてもらって、はい、まあ、あれがちょっとあの皮切りというか、あれをきっかけにまた広げていきたいなと。
デザイン名としては、
まあ、一応ウブスナっていうブランド名がついてて、
はい、
まあ、生まれる土って書いてウブスナって読むんですけど、まあ、益子の土と釉薬を使ったプロダクトシリーズということで、
はい、あの道の駅とのコラボ商品は、
はいは
い、なんていうか、薄いも黄緑色の釉薬がかかっている、
益子の伝統釉である益子青磁、
うん、
まあ、あの青緑かな、 ょっと淡い感じの、水色、
青磁というのは青い、
そう、
磁器の磁、磁石の磁ですね、
はい、とあとアメユーっていってちょっとこう、うん、キャラメル色みたいな感じのやつの2種類、あの、まあ、同じデザインで2カラーパターンみたいな感じで、うんうん、基本的にはそのパターンでいろんなシリーズを作っていこうかなと思
う、うんうん、そうですね、道の駅コラボのやつはあの、はい、道の駅の建物の形の
そうですね、それがラインがちょっとシルエットが入ってるみたいな、うんうん、まあ独自のデザインで作らせてもらった
ので、はいはい、非常に、はい、この間フェスの時も、うん、私遠巻きに、はい、見てましたけど、うん、結構人、見に来てもらって
そうね、
好評だったんじゃないですかね、
見てるだけまあまあまあ
はい、まあ今後あれかな、道の駅なんかで
今もう販売、うん、
販売してるし、
はい、
レストランとかでも使ってるのかな、
使ってもらってるんで、
じゃあ、まあ、買うとすると、うん、道の駅もしくは
そうですね、いや道の駅のみ
のみ、
あれは道の駅のみ、
なるほど、はい、
で今、それとは別に、ちゃんとオリジナルのシリーズが今この間ようやく釜から出て、サンプル出たんで、はい、まあこれ今ちょっとカタログ作ってるんですけど、はいはい、これからいろんなとこにちょっとこう売り込みをしつつ、うん、
はい、
まあ、ちょっと数が揃ってきたらオンラインショップでも出していこうかなと。
なるほど、
まあ、今そっちの方の制作をしつつ、まあ自分の個人としての作品作りと両輪でやってる感じですね。
近々クリアさんとして何かこう、はい、告知するものとかあれば、
7月、はい、7月末から、うんうん、マカオで
マカオ
展示があります、
はい、マカオで、
はい、個人じゃないです、
グループ
で、うん、そうです、日本、うん、なんだろう、マカオアートフェスみたいなのがあるんですよ、でかいやつ、マカオ政府が主催するやつ、
はいはいはい、
その中の、うん、なんか日本館みたいな、日本ブースの中の栃木県ブースの中で、まあ、益子の作家の作品を何点か展示するので、
はいはい、
なんか話の流れでそこに混じってそこに展示するのが7月の末からあるか、うん、あと8月入って都内で手記の展示会があるので、うんうんうん、まあ、それにちょっと出すのと、はい、まあ、結構今年はいっぱい入って
ます。あ、うん、じゃあそれあの、うん、情報を
はい、
僕の方にちょっとメッセンジャーか何かで送っていただければ
いろいろあります
あの、はい、概要欄のところに載せますの で、
はい、
気になる方はちょっとチェックして、
はい、まあ、あと木里の方でも、うん、8月に新宿の高島屋か、
はいはい、
で展示会や
りますね、
はい、
じゃあ結構外に
そうです、ね、
出ていく機会が
そうです、ね、
しばらくは夏は多いですね、
暑いから出たくないんだ
マカオとか暑そうですよね
暑いと思うよ、
蒸し暑そうですよね、まあ、行ったことないんで分かんないんですけど
俺もマカオ初めてなん
であ、でもまあクリアさんは台湾とか結構韓国台湾は行かれてますけど、台湾は結構蒸し暑かったりもしますけども、
暑いですね、
うん、
今のくらいの時期からもかなり暑い、
うん、まあ、ね、沖縄の先ですからね、
そうっす
こっちから行ったら、
アホみたいに暑い、
うん、そんな、
はい、
まあ、マカオにお近くの方
まあ誰が見るんだっちゃ
う、
いやいや、一応栃木県としてのね、
うん、
ブースなんで、
はい、
うん、まあね、日本人でその近くにいる人がいれば
そうですね、ぜひ
ぜひ見に行ってもらいたいなと思
います、まあね、マカオの現地の人が聞いてるとは思えないので
思えないけどどっかで引っかかって、
ちょっと、
はい、
見ていただければと思います、はい、
そうですね、
今月は、はい、そんなとこっすかね、
そんなとこっすね、
はい、
はい、
まあ来月はまた、ちゃんとちょっと間を空かずにやれればなとは思ってますが、
ってこと7月中ってことね、
まあね、あの7月お祭りとか入ってくるんで、あ、まあ、僕の方もちょっと
かな、
そうですね、
俺も7月末いないから、
じゃあまあ早めに
早めに、
次はどんな話 しましょうか、
何て言ったんだっ
け、
何か言ってたね、磯く
ん、何か言ってましたっけ、テーマ
世界の中の、
あ、そうそうそう世界結構そのあの、うん、ね、益子、外国の方も多いですし、うん、ね、浜田庄司さんは結構、うん、外国にもかなり目を向けてた方なので、
うん、
なんか、世界から見た益子ってどんなのなのかなっていうのもちょっと気になるところでもあるので、
外国から益子に移り住んできた人とかゲストに来ると
話が早いかもしれないですね、じゃあその辺を、はい、うまく、調整できればと思いますので、まあ、それになるかどうか分かんないですけど、次回は、また違ったテーマ
そうですね、
お伝えできればと思います。
コメントとかでこういうこと聞いてみたいとかあるとね、
うん、嬉しいですよ ね
そういうのをお答えするコーナーとか、会があってもいい、
そうですね、まあブログページ、
ブログページ、
もしくは、SNS に、うん、 ハッシュタグポタキャスをつけていただければ、はい、こちらでも拾い上げることができますので、
あれ、はい、ポッドキャストのレビューには書き込めないんだっ
け、レビューには書き込めますけど、うん、なんか質問だとちょっとあるかな、
あ、
うん、まあ、だ多分書けるとは思うんですけど、そっち、なんか、直接もらった方が嬉しいかな。
確かに、確かに。
そうですね。はい、はい、じゃあ、そんな形で今回は、
はい、
終わりにしようと思います。
はい、
ポターズポッドキャスト、お伝えしたのは、イソップと、
マシコの焼き物屋のクリアです、はい。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。